今日のメッセージはつまずきそうになったヨハネ、バプテスマのヨハネですね、というタイトルです。ルカの7章18節から35節に基づいたメッセージになります。一言お祈りします。愛する父なる神様、これからあなたの御言葉からメッセージを語ります。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。あなたの愛と恵みのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは聖書の箇所をお読みします。まずルカの7章18節から23節を読みます。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネの弟子たちの中から2人の者を呼んでこうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは妹に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。この7章の最初の部分では、カペナウムでは百人隊長のしもべで瀕死の状態にあった若者が癒されました。離れたところから主の言葉によって癒されたというケースでした。ナインという町では一人のヤモメの息子の葬儀にイエス様は出くわしました。その母親を憐れんで彼女の一人息子をその場で生き返らせました。そのようなイエス様の力ある技はヨハネの弟子たちを通して投獄されていたバプテスマのヨハネの耳に届きました。ヨハネは自分の二人の弟子に伝言を持たせてイエス様のところに送りました。ヨハネの伝言とは先ほど読んだように、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、という質問でした。この質問は単純な質問ではなく、ヨハネの疑問あるいは訴えでもあったように思われます。ヨハネは直接的にではなく間接的に主に訴えているようです。イエス様もその意図に気づいて、ご自身も間接的に答えておられるように思います。このやりとりは少し日本人的にも思います。ヨハネの質問には、私はいつまで牢につながれて、つながれたままなのですか、カペナウムで百人隊長のしもべを奇跡的に癒された時のように、離れていても主の言葉で私をこの牢から解放することができるはずです、という訴えが含まれていたように思います。イエス様が弟子たちに、ヨハネの弟子たちに与えた答えは、ヨハネに私がしていることをそのまま伝えなさい、ということでした。 もう一度そこのところを言いますと、ちょうどその頃イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられています。7章の21節と22節です。それはイザヤがメシア、キリストに関して予言した約束の成就でした。イザヤの61章1節と2節です。またそれはイエス様の故郷ナザレで最初のメッセージの時に読まれた聖書箇所でした。それはご自分が確かに聖書に予言され父なる神から与えられた任務を果たしている来たるべきメシア、キリストであるという答えでした。それに加えてイエス様は誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。幸いという言葉は6章の平地の説教の最初の部分に繰り返された言葉でもあります。貧しい人は幸いです、あなた方は神の国はあなた方のものだからです、飢えている人は幸いです、今泣いている人は幸いです、そして人々からひどい扱いを受けている人も幸いですというふうにイエス様は言われました。6章の20節から23節です。今は目に見えないけど目に見えない神の国の幸いの方が目に見える幸いよりもはるかに大きいということをイエス様は教えておられました。ヘブル人への手紙の11章は信仰の章とも呼ばれていますけれども、信仰についてこう教えています。さて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです。ヘブルの11章の1節です。その信仰が確かなのは神の確かな言葉に基づいているからです。ヘブルの一章の最初の部分でイエス様は世界をお作りになったこと、そしてその力ある御言葉によって万物を保っておられるとあります。一章の2節と3節です。その万物を保っている、この宇宙万物を保っているイエス様の御言葉がどれだけの力があるものかというのは私たちには想像もつきません。そしてこのヘブルの教えはイエス様ご自身が言われた、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません、マタイの24章の35節の言葉と一致しています。昔科学の授業で聞いた印象的な言葉があります。その先生はクリスチャンではなく、そしてキリスト教を意識していった言葉ではないと思いますが、こういう言葉でした。今科学が分かっている部分よりも分かってない部分の方が大きいと思う。その言葉にはなるほどと思いました。確かにそうだ。科学は素晴らしいものですが、神にとって代わるようなものではありません。科学は神が人類に与えてくださった良い賜物の一つであると思います。ヤコブの一章の27節に、すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのですとあります。イエス様は誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。誰でもです。ヨハネでもヨハネの弟子たちでも使徒たちでも私たちでも です。イエス様は私を信頼しなさいと言われます。聖書の教える信じるということは、ただ頭の中で信じるのではなく、信頼し続け従い通すということです。私がキリストであることは、あなた自身がユダヤ人の人々に伝えた通りです。その事実から、そして私から目を離してはいけません。何があっても私につまずいてはいけない。何があってもヘロデがあなたに何をしようが、私と私の父は必ずあなたを守る。私はあなたを信頼しているよ、ヨハネ、というメッセージがここにあるのかなと思います。さらにヨハネはここまで、あなたは父なる神に忠実であったように、これからも最後まで忠実でありなさい、あなたは私の戦いを戦っている、戦ってくれている、私と共に私のために戦っている、悪魔に負けるな、私たちは必ず勝つ、あなたは鎖につながれたままでも私に仕え多くの人々を助けている、あなたは忠実に勇敢に私に従って命を落とすことになる、でもその一粒の麦は多くの実を結ぶことになる、それが十字架の道、そして復活と栄光の道だ。多くの預言者たちもその道を歩んだ。私も同じ道をすぐに行く。あなたは今十字架の道を歩んでいる。そしてあなたの兄弟姉妹たちに勇気を与えることになる。ペトロやパウロもあなたによって強められる、励まされる。そして2021年に生きている世界中の主にある兄弟姉妹にも力を与えることになるよ。それがイエス様が言われているメッセージかなというふうに思います。次に24節から28節を読みます。ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい。きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さい者でさえ、彼よりも偉大です。ヨハネの弟子たちが帰るのを待って、イエス様はヨハネのことを褒めました。なぜヨハネの弟子たちの前で褒めなかったのかなというふうにも私たちは考えてしまいますが、このルカの12章の48節に、多く与えられたものは多く求められる、多く任されたものは多く要求されるという言葉がありますけれども、イエス様はヨハネのことを多く信頼していたんだと思います。その表れかなというふうに思います。イエス様は女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものはいないと言われました。それだけ素晴らしい任務を任されたということだと思います。ヨハネは旧約と新約の架け橋となった預言者です。人を救うために人間となられた神イエス・キリストを人類に紹介した偉大な人物です。それでも神の国の最も小さい人の方が偉大だと言われています。 ヨハネが先駆者として紹介したイエス様がもたらした神の国の中に生きる祝福、幸いの偉大さは何者にも比べられないほど偉大なものだということだと思います。そしてその祝福に預かって、私たちはその祝福に預かっているということです。ペテロはペテロの第一の手紙の一章10節から12節でこのように言っています。この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光とを前もって明かしたときに誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉しているんだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことは今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされているのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。そのように素晴らしい救いをイエス様がもたらしてくださった。そして私たちはまさにその素晴らしい、救いをに預かっているということです。次に29章から29節から35節を読みます。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受け神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず自分たちに対する神の御心を拒みました。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとあなた方はあれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると見ろ、大食いの大酒飲み酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし知恵が正しいことはすべての知恵の子らが証明します。ヨハネの教えを聞いた人々は酒税人たちでさえヨハネからバプテスマを受けました。酒税人たちでさえという言葉は彼らはユダヤ人の社会のスケールでは一番下の方に属していたということを物語っていると思います。バプテスマという行為は何を意味したのでしょう。ここにあるように神が正しいことを認めることです。それはイコール自分が間違っていることを認めることです。神の前にへり下り間違っている自分の考えや自分の生き方を悔い改める、方向転換をするということです。自分の間違っていることを認め神の支配を受け入れること、自分の人生の支配権を神にお返しすることです。私たちの、教会でバプテスマを受ける前に信仰告白とともに必ず確認することがあります。それはあなたはイエス様を自分の人生の主として受け入れ生涯イエス様に従いますかということです。それは自分の国であった自分の人生を神の国とすることです。神に捧げ神に納めていただくということです。パリサイ人たちはユダヤ人社会のスケールでは一番上の方に属していました。自分たちは正しい、バプテスマが自分たちに有利であるなら受けてもいいけど、自分たちの間違いを認めたり酒税人たちや罪人たちと同じレベルにされるのは嫌だと考えていたのではないでしょうか。神の正しさより自分たちの正しさを大事にしたようです。彼らの誇りプライドが邪魔をしていました。 自分たちはアブラハムの子孫だという誇りがありました。しかし、それは誇る場所が間違っていました。アブラハムとさらには子供がいませんでした。イサクが生まれたのはアブラハムが100歳、サラが90の時だったと思います。イサクという子供が与えられたのは、それ自体、神の憐れみの技でした。イサクの名前の意味は笑うという、笑ってしまうほど信じられない出来事であったということです。アブラハムの子孫は何を誇るべきだったのか。神のその信じられない、笑ってしまうほど信じられないほど大きな憐れみを誇るべきでした。中心がずれていました。神ではなく自分たちが中心になっていました。ルカの3章7節のところで、バプテスマのヨハネのところに来た人々に対して、特にこれはパリサイ人たちに向けられた言葉かなと思いますけれども、このように書いてあります。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとしてきた群衆に言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒され火に投げ込まれます。悔い改めるということは自分たちの考えを改め神の考え方に合わせるということです。しかし彼らは自分たちのイメージに合わないイエス様を受け入れませんでした。彼らは人の荒探しが得意でした。人を裁くエキスパートでした。ヨハネにもイエス様にも問題を見つけました。ブドウ酒を飲まずパンも食べなかったヨハネは悪霊に疲れていると言い、イエス様が誰とでも食事をすると大食いの大酒飲みだと批判しました。彼らの態度は自分の思うようにいかないとおもちゃを持って帰ってしまうわがままな子供たちのようでした。イエス様は平地の説教の中で、自分の目に丸太が入っているのには気がつかないが、他の人の目に塵が入っていると気になって指摘したり、問題として取り上げたりしたがる人について注意しました。そして、目の見えない同士が案内し合うと同じ穴に落ち込んでしまいますよ。裁き合いながら、お互いを褒め合いながら、文句を言いながら穴に落ち込んでしまいます。そのような注意もされました。イエス様は私たちのいろいろな問題を奇跡的に解決するために来られたのではなく、すべての問題の根源である神との壊れた関係を回復させるために来られました。私たちを自分中心の滅びの道から神中心の命の道へと導いてくださろうとしています。それが悔い改め、そしてそれが永遠の命の道です。神と一緒に生きる道です。ヨハネとパリサイ人たちの違いは、ヨハネはへりくだった姿勢で自分の疑問をイエス様に訴え、助けを求めたということです。パリサイ人たちの場合は、イエス様を問題視し、取り除こうとしました。丸太が目に入っているだけではなく、鉄筋が心に入って固くなっていたようです。旧約でも人々の固くなな心が繰り返し注意されています。イザヤ57章の15節にこういう言葉があります。糸高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。今の時代も人間が高ぶり、 神よりも偉くなってしまっています。神を裁き、神の問題を指摘し、神が自分たちの音楽に従って踊ることを求めます。神が自分たちの思い通りにならないなら神はいない、あるいはいらないというような高ぶった態度です。神を自分の願いや都合に合わせようとする傲慢な思いや態度に私たちも注意しましょう。私たちの望むことではなく、主の御心がなされますようにと、イエス様の足跡に従いましょう。それが私たちの日々の祈りであり、それが日々の訓練です。神の恵みによって変えられ、成長し続けるのが神の子供たち、イエス様の弟子たちです。今日はつまずきそうなヨハネ、あるいはつまずいたパリサイ人たちというタイトルのメッセージでしたが、こういうふうに言えると思います。へりくだった人を、あるいはひざまずいている人をつまずかせるのは難しいことです。ですけれども、高ぶっている人、つま先立ちしているような人をつまずかせるのは簡単なことです。ちょっとしたことでつまずいてしまいます。また平地の説教の中で、御言葉を聞いて行う人と聞いても行わない人の違いが、岩の上に建てた家、地面の上に土台なしで建てられた家と比較して教えられています。地面を深く掘り下げて岩の上に土台を据えて建てられた家はどんな問題が押し寄せてきてもびくともしないという、そういうふうにイエス様は言われました。そういうような信仰生活を私たちは築き上げていきたいというふうに思います。また神を裁く人や人を裁く人は、裁くのは自分ではなく神であることを神から教えられます。そして日々神の裁きを受け入れて悔い改め、そして許されて生きる人は成長し続ける人です。そしてその人は裁きを恐れる必要のない人です。お祈りします。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。愛する父なる神様、あなたを崇めます。今日はバプテスマのヨハネの信仰から学びました。ヨハネはへりくだったあなたのしもべでした。そのヨハネでもつまずきそうになったということを今日学びました。ヨハネはもっとあなたのために働きたいがゆえに、牢から解放されることを求めたのかもしれません。パウロが自分の体のトゲを取ってほしいとあなたに求めたのと同じように、私たちもさまざまな問題に縛られたり囲まれたりします。そして解放を求めますが、解放されない時もあります。どうぞ私たちが問題に支配されないように助けてください。どんな問題の中にあっても、あなたがすべてを支配し、またあなたの恵みが十分であることを忘れないように導いてください。私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないように助けてください。私たちの信仰を守り、強め、成長させてください。どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。感染して苦しんでおられる方々の上に主の癒しをお願いします。医療関係者やさまざまな分野においてコロナと戦っておられる方々の上に主の祝福と助けがありますように。国や地域の指導者たちの上にも 主の知恵と導きをお願いします。経済的な面で苦しんでおられる方々の上にも主の助けをお願いします。あなたの御心がなされ、あなたの御業が表されますように、あなたの栄光が表されますように、この苦しみの中にあっていつも愛の手を差し伸べてくださっているあなたを求め、一人でも多くの方があなたのもとに帰ることができますように導いてください。私たち一人一人の必要を満たし、私たちの家族も守ってください。それぞれの場にあって、私たちがあなたのしもべとして生きることができるように、また私たちをあなたの栄光を表す世の光として用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。